キューちゃんに送る
コードの不思議わドレミファソラシド。楽器の世界では CDEFGAB と言います。 CDEFGABCGADFEDC。 逆に言うと言いづらいね。C、ドミソ。
Q ちゃーん。
C マイナー。ミが半音下がるよ。Q ちゃーん。Q ちゃーん。F、ファラド。
Q ちゃーん。Q ちゃーん。
F マイナー。ラが半音下がるよ。キューチェーン、キューチェーン。 G、 ソシレ。
キューチェーン、キューチェーン。
G マイナー、 C が半音下がるよ。キューチェーン、キューチェーン。 E、 ミ、ソのシャープ C。 メジャーでも半音上がったり半音下がったりする黒鍵を叩くときがあるよ。
キューちゃーん、キューちゃーん。
じゃあ、E のマイナーは半音下がるから、ただの味噌汁。味噌汁じゃないよ。味噌汁、味噌汁。メジャーは明るいけど、マイナーになるとどことなく暗い。暗いキューちゃん。暗いキューちゃんは似合わない。カノンコードは CGAmEmFCFG。これを1音だけ叩いて鳴らすよ。ドーソーラーミーファードファー。1オクターブ開けて2音叩いてみたいと思います。なんか音につながりがなくなるよね。ぎこちないよね。1音ずつ叩いてたら1音の叩き終わりに次の音叩けるからって流れるようにできるんだけど、左手の親指と小指が塞がってるから流れるように叩く難しいよね。隣のキー叩いちゃったなんて、そんな時にペダルを踏みます。ずっと音が鳴り続けます。ということは今ドとシを叩きました。ドとシが同時に鳴ってます。じゃあサスピンペダルを踏んで1オクターブ開けて叩いてみましょう。音が流れるように聞こえるね。じゃあ今度は右手だ。右手は3音同時に鳴らします。めんどくさいのでサスピンペダル最初から踏むよ。じゃあ両手で弾いてみるよ。野木らしさんは弾き語りができないから、キューちゃんさんはなんかメロディーを口ずさんでみてね。ワン。ワン、ツー、サン、シー。 途中で音が変わってからは、サスティンペダルを踏んでないよ。サスティンペダルを踏むとね、踏む時の音が入っちゃうんだよね。まあ、鍵盤叩いてる時の音も入ってるけどね。全然沖縄っぽく聞こえないよね。でも、レとラを抜いただけで。なんとなく聞こえるよね。じゃあ本編スタート！
続き！前回は2014年10月25日、釣りラジオのオフ会でなんとキャバクラに行った話でした。それ以降、のぎらひラジオはいかに？
2014年11月14日、鳥かご放送高知観光の収録をしました。山本さんとストーンコールドさんの3人で収録しました。高知の観光地にあっちこっち回って、私がいろいろと解説して回りました。竹林寺だったかな？ご本尊、何年かに一度の公開の秘仏を見ました。で、獅子の像があって、そこのお坊さんが説明しておられたのですが、もともと日本には獅子、あのライオンみたいなやつね、あれがいなかったので、きっとこんな形だろうということで、犬に似せて作ったんだそうです。だから犬にね、似ているっていうんで、へーへーへーでしたね。この時、坂本龍馬記念館で龍馬検定に挑戦しましたが、惨敗しました。
坂本龍馬ファンで、坂本龍馬の収録とかバンバンやっておきながら、龍馬検定落っこちたんですか？
はい、落っこちました。
今では通ってますけどね。その時は落っこったんですね。
はい。にわかファン、偽ファンというのがバレてしまいました。その時の収録ですが、3人が3人ともレコーダーを手にして喋っていたんですけど、僕のレコーダーだけが、ボロ買って、まあ2000円か3000円で買ったボロいやつだったので、クオリティが下がってしまうと、山本さんからお叱りを受けました。なので、その後、レコーダーを新調しました。現在ですが、レコーダーは2つ使っています。ソニーのとパナソニックのと2つ使っていますが、
なんで2つも持っているんですか？
一人で喋っているときは、ソニーのレコーダーだけ使っておりますが、映画部反省会の時は、複数人リア友がいますので、収録ミスが起きた、レコーダーがぶっ壊れたとかでなると、再収録できませんから、2個用意していきます。2個用意するというのは、山本さんから学びました。山本さんは、もっとすごいレコーダーを使っておられるのですが、2台同時にやっぱり録音してましたね。なんかあっても構わないようにって。2014年11月23日、山本さん、風を押して義の亭に来る。一緒にサバゲー参加、温泉、宴会。後で聞いたんですが、サバゲーのことほとんど覚えてなかったそうです。
朦朧とした状態でサバゲーに参加したってことなんですか？
はい。まあ、風だったけど、義のさんが待っておられるというので、来たということで、いやー、ありがたいことです。2015年1月7日、この日公開の中近東ラジオに出演。
中近東ラジオに出たんですか？きっかけは？
隊長さんのメールだったと思います。なので、どちらかというと、ギノさんが出演したのではなくて、隊長さんが出演するのにギノさんがくっついたっていう感じですね。2015年1月12日、龍馬検定を合格するために山本さん、ギノ亭に来る。事前に本をいっぱい借りてきてもらう。実は年末に個人で受験し、晴れて坂本龍馬知識普及大使の称号は得ておりました。上級編ですね。ちなみに中級は一発合格でした。
あれから成長したんですね。
はい、成長しました。
龍馬検定に合格するためにということは、もう合格ありきだったんですね。
はい、龍馬検定の上級編は非常に難しくて、資料が愛媛では手に入らないものも多かったものですから、山本さんに高知県の図書館とか記念館とかいろいろ行ってきてもらって本を借りてきてもらいました。
2015年2月、ネットラジオの歩き方に出演、というか出演してもらいました。
出演してもらった？どういうことなんですか？
はい。ネットラジオの歩き方という番組自体は存在しないんです。
存在しない？一体どういうことなんですか？
パーソナリティさんがあっちこっちのラジオ番組にゲスト出演して、その音源をアップしているという状態ですね。
なるほど。なかなか面白い試みですね。
2015年2月17日、この日公開のサーファーズレディオショーに出演しました。これもアマンさんの縁ですね。2015年5月4日、総水ラジオ大阪イベントに行く。二次会最後までいました。マスチカドのマッサージのお姉さんを一般人だと思ってしまう事件勃発。その事件の模様は総水ラジオでも紹介されています。
一体何をやらかしたんですか？
ですね、二次会が焼肉屋だって、そしてタクシーで相乗りして帰ったんですが、ああ、すいません、僕ここで降りますってなった時に、山本さんが一緒に降りてくれて、街角の交差点立ってるお姉さんに声をかけるんです。姉さん、姉さん、このお兄ちゃん、よろしくって言って。で、僕山本さんに、なんてこと言うんですか、一般の、女性に向かって失礼な。って言ったんです。
ほんと失礼な話ですね。そんな、このお兄ちゃんよろしくなんか言って。
ただその後、タクシーが去った後、お姉さんが寄ってきて、兄さん、兄さん、2時間でいくら？と帰って値段言うんです。
え、そっち系の人だったんですか？
はい。つまり、ギノさんは、世間知らずのギノさんは、そっち系のお姉さんだということを見抜けなかったんです。2015年5月8日、この日公開の聞きどころノイズフィルターに出演。出演者がスカイプを通して即興演奏しています。全員楽器弾けません。
え、弾けないってギノさん弾けるじゃないですか。キーボード家にあるじゃないですか。音楽教室行ってたじゃないですか。独奏したじゃないですか。
君の瞳に恋してるの、出だしの、ボーカルの、バックの、ピアノ、一人で弾いたじゃないですか。はい、弾きました。でも、今、まるっきり弾けません。あと、ポッドキャストは、ジャスラックに登録されている音楽は流せません。自分で演奏するのもダメです。2015年5月30日と5月31日、鳥かご放送熱海修学旅行に行く。当初は行く予定なかったのですが、大阪イベントの時に皆さんから誘いを受けて行くことを決意しました。
行く予定なかったのにはどういうことなんですか？
まだまだ旅行嫌い、旅行苦手という癖が抜けておらず、だって大阪と東京しか数回しか行ってませんから、熱海って飛行機直行で行けないし、飛行機降りてからどうやって行くかの手段もわからなかったし、もう謎だらけだったんですよ。なので、
新幹線で行くとなると新幹線高いし時間かかるし、と。
愛媛から熱海まで新幹線でどれぐらいかかるんですか？
6時間ぐらいかかりましたね。
6時間なんでですか？普通新幹線やったら、
四国新幹線通ってなかった。
はい。6時間のうちの4時間ぐらいは四国脱出です。四国脱出するにめっちゃ時間かかったんです。四国は田舎です。新幹線通ってません。厳密に言うと新幹線の形をした列車は走ってます。なので帰りは新幹線で東京に出てから飛行機で帰りました。JR の窓口に行って新幹線の切符買うときに、ここから熱海まで行って、で、帰りは熱海から浜松まで行きたいんですけど、って言ったら、私の頭の中では、東京の浜松なんですけど、窓口の方は、もう一方の静岡かなの方の浜松を想像されたそうで、会話が噛み合わねえなと思ったら違ってたっていう。それぐらい田舎者なんですね。山本さんの計らいで、この修学旅行の最中に、野木田秀吉の収録ができました。そしてこの時、デレッチョに出てみないかと誘われました。マジで受け止めていいんですか？の問いに対して山本さんはマジです。という返事をいただき、幕末偉人デレッチョがスタートしました。この時の総水ラジオの収録でもメールが読まれました。2015年7月11日、 デレッチョの収録が始まり、高知に行く。ちょうど台風が来ている時にもかかわらず、防波堤の荒波を前にオープニングを収録。龍馬記念館でやっと自分の名札を見ました。上級に合格した人は名前が提示されているんですが、それをやっと見ることができたんですね。なんとこの日は山本さんの弟さんにも会いました。
なるほど。山本さんとの付き合いも深まり、いろいろ楽しいイベントてんこ盛りですね。
そうですね。2015年10月11日から18日、デレッチョの収録で山本さんが義の邸に1週間泊まり込みました。
1週間？その間義のさん会社休んだんですか？
いいえ、それは無理です。なので山本さんに合鍵を渡し、好きに過ごしてくださいと。2015年11月21日、トリカゴナイトに出演する。龍馬のコスプレをして幕末の風俗を解説しました。ド緊張したけど楽しかったです。
あれ、緊張するんですか？アドレナリン分泌するんじゃなかったんですか？音楽活動で慣れてたんじゃないんですか？
やはり最初ですからね、緊張しましたわ。山本さんが相当心配しておられて、緊張して黙ってしまうんじゃないかって言ってたんですけど、ペラペラペラペラ喋ったもんですから、山本さんも喜んでおられました。ホッシーさん宅に連泊させてもらいました。2015年11月27日、素人ポッドキャスター会、カッコ仮、カッコ閉じ、四国オフ会の参加メンバー募集を始める。
素人ポッドキャスター会、そういう LINE のグループに入ってますね。
はい。この素人ポッドキャスター会の LINE のグループですが、ポッドキャスターさんしか入れませんので、隊長さんは入っておりません。ちなみに、山本さんも、古川さんも入っておられます。四国オフ会があるので、メンバーの募集が始まりました。義の邸に来るからには、蜂の子を食べてもらわなければなりません。蜂の子を買いに行きました。蜂の子山の中で売ってるので、時期が時期だけに、もう今行っとかないと、冬の間買いに行けないんですよ、積雪で。2015年12月5日から6日、デレッチョ競馬プチイベントに行く。冬場ということもあり、凍結を考慮し、スタッドレスタイヤを履いている隊長さんのスポーツカーで行く。翌日、谷蔵先生に会いました。iPhone の Google マップをナビにしてたのですが、見事に迷いました。その後山本さんから Yahoo のナビがいいよと教えていただきました。確かに Google マップのナビって迷うっていう人が おられますね。2016年3月21日から22日、素人ポッドキャスター会、カッコ仮、カッコ閉じ、四国オフ会で、藤持さん、ジャンボさん、前島さん、ケリーさん、ミキアンさんが、義の邸に来られました。料理長は隊長さんです。松山城、石手寺、道後温泉、奥道後温泉に行き、義の邸の宴会では、蜂の子を食べてもらいました。これは、野木らひラジオベスト12でも紹介されてますね。うららかな春の惨劇。この時、なんと、おもれきに特別に出演させていただきました。ケリーさん、ありがとうございます。2016年4月30日、再び中近東ラジオに出演。前にも申し上げた通り、中近東ラジオは隊長さんの縁ですので、ギノさんの出番ないんですね。
ないんですか？
はい。なので、後半全く喋ってません。
どうされたんですか？
寝てました。2016年5月3日から4日、バタラジの24時間ラジオに出演。
24時間？ 24 時間喋り続けたんですか？
ツイキャスで24時間交代で喋る。一人30分という枠だったのですが、時間枠が余っているので、プラス1時間追加で、野木子さんに出演させていただ、してもらいました。翌日は、隊長さんが出るというので、助っ人で30分出ました。なかなか、すごい企画でしたね。24時間、いろんなポッドキャスターさんが出てきて、交代交代で喋るっていう。またやらないかな。2016年11月3日、リスナーさんと巡る東京歴史散歩。
リスナーさんと東京の歴史の名所を回ったんですか？
はい。リスナーさん2名と回りました。その後、この2名さんとは、もう一度東京の2回目の時は散歩というより、博物館に行きました。楽しかったですね。
このリスナーさんにはまたお会いしたいです。ぜひお会いしたいです。
2016年11月19日、トリカゴナイト2度目の出演。
2回目ですね。もう慣れっこでしょう。
はい、めっちゃ慣れっこです。はっはっはっはっは。2017年4月か5月、ツイキャスおちんぱいでおなじみのしのちゃんさんがギノ亭にやってきて一泊。トーン氏のサバゲーフィールドを見て帰りました。ツイキャスをふとした弾みで聞くようになって、しのちゃんのツイキャスをほぼほぼいつも聞いていた時がありまして、で、ノリで来てくれることになりました。で、しのちゃんのご先祖様はこちらにお墓があるということで、一緒にお墓参りに行きました。2017年5月3日、野木良比ラジオ東京オフ会、魔法の国のアリスだったかなっていう、ちょっとゴスロリの入った女の子が行くスイーツ系のカフェでオフ会しました。野郎だけでは行ける店ではありません。
ということは、オフ会のメンバーの中には女性もいたんですか？
はい、いました。これ野郎だけでは無理。ちなみにここではウェイトレスさんを呼ぶときは、アリスと言います。翌5月4日、江戸東京博物館へ行きました。ちょうど坂本龍馬展をやっていました。前回東京歴史散歩をしたリスナーの方2名さんと行きました。2017年6月4日、大阪遊び場にてサバゲーオフ会、しのちゃんとしのちゃんのお友達、Cさん、藤もっちさんとそのお友達、隊長さんとでインドアサバゲーをしました。大阪でいうところの秋葉原みたいなところがありまして、心斎橋か難波かあの辺かな？普通のビヌのテナントとしてサバゲー会場があったのですが、ちょっと会場が狭すぎましたね。あれはガシャポンでちょうどいいぐらいでしょうか。エアガンですが、ギノさんは飛行機で行ったんですけど、飛行機にエアガン積むとなるとかなりめんどくさいらしくって、実際飛行機で運んだっていう人のブログを見たのですが、警察に連絡を入れて、当日は警察官立ち会いのもと、エアガンを購入した時の箱に入れて、つまり改造とかしてませんよっていうような意味合いなのかな。それで手荷物ではなくて荷物を預けるような形で運んだそうです。かなりめんどくさかったって書いてありました。本来ならば、ギノさんもそれをやらないといけないんですが、何分めんどくさかったので、隊長さんがバスで行くと言うから、陸路で運んでもらいました。隊長さんにはヘタレと言われまくりましたけどね。ネタとして、空輸すべきだろうと。確かにネタとして空輸すべきだったかな。その後、メイド喫茶に場所を変え、他のリスナーさんも集まりので、楽しいひとときを過ごしました。2017年8月11日、デレッチョ虎の穴トークイベント、高円寺にて、高円寺のパンティットっていうところで、ライブハウスっていうのかな？そこで出演しました。トリカゴナイトは、東京カルチャーカルチャーお台場のね、今は渋谷に移ったのかな？当時は1階がライブハウスで、確かね、グリーンのライブがあったはずなんですよ。グリーンのライブがあったその日の2階で、トリカゴナイトでしたね。いつの回か忘れましたけど。で、デレッチョは、高円寺のイベントホール、ライブハウスでいいのかな？よくわからないけど。2017年8月13日、印刷博物館へ、リスナーさんと行きました。この、過去2回の東京歴史散歩で参加してくれたリスナーさんの方お一人と印刷博物館へ行きました。やっぱりね、印刷に携わってる以上、印刷博物館に行かっとかないと、これ、ね、突破印刷が経営してるんですけど、なんか国宝みたいなものもありましたね。すっごいのが、世界最小の印刷物とか、ワークショップっていうのかな、やってて、面付けの仕方を子供たちに説明して簡単な印刷物作ってましたね。で、自分で多色刷りとかも体験できるんですよ。
なかなか面白いですよ、印刷博物館。博物館とかいろいろあるのいいな、東京は。2018年1月6日、ホッシーさんと島並海道へ、電動自転車で大三島から今治へ行きました。もちろんホッシーさんは電動じゃありません。島並海道ってね、楽そうに見えるけど、無理よ。ママチャリはやめとき。島並海道の橋って、高台にあるよね。高さがある。海とか地平とかの面にあったんじゃ、海に水没してしまうから、海から上に上がってるでしょ。ということはその分の高さ、上がらないといかない、坂道を。これがループなんだよ。だからすっごい距離ぐるぐる回って、上まで上がるよ。だからめっちゃしんどいよ。もうくったくったにくたびれました。2018年1月7日、ホッシーさんと隊長さんはイノシシの解体を見に行きました。ギノさんは関わっておりません。2018年1月8日、ホッシーさんと隊長さんの3人でガンプラを作りに行きました。今はないのかな?ガンプラを作らせてくれる工房があって、そこでガンプラ作りました。その後、ポルタリングっていうかな、あの崖登るやつ、斜面、それの体験しに行きました。なかなか楽しかったんですけど、やっぱり体力いりますね。軟弱者のギノさんはなかなか難しかったですけど、隊長さんにできなくてギノさんにできたコースのが一個だけあって、それはちょっと嬉しかったですね。2018年5月19日、高知の坂本龍馬像は何を見ているのか調査しに行きました。これ結局2回行ったんですね。龍馬像を見る。そして、龍馬像が見ているものを見る。これで2回に分けて見に行きました。このあたりに、その日付忘れたんですが、ラジオバレラペナに出させていただきました。ワンダさんが言ってる。その後ワンダさんには、野木良比ラジオベスト12の第1位の、それ愛媛じゃないから、を大々的に宣伝していただきまして、どうもありがとうございます。もうなんか看板と呼べる放送会ができたと自負しております。で、これを聞いて、愛媛に非常に興味を持っていただきました。その後、ワンダさんは松山にやってくるんですね。え、松山に来られたんですか?メキシコから?はい。2018年6月5日、マリアちゃんを可愛く撮るのはどっちだ?山本さん VS ギノさん、頂上決戦。なんと、トロンパイのマリアちゃんがギノ邸に遊びに来てくれました。そして、山本さんとギノさんで同じデジカメを使って、マリアちゃんを可愛く撮れるのはどっちだっていうので、デジカメデレッチョの収録を兼ねて対決しました。結果はどっちが勝ったんですか?それはデレッチョを見てください。ただ、今一つ言えることは、やはりね、山本さんはすごいということです。本当にすごい。ギノさんは山本さんの足元にも及ばない。センスのある人、上手い人っていうのは何をやらせても上手いんです。そら、カメラのテクニックというか、知識はギノさんの方がはるかに上です。ですが、撮影はテクニックとか知識だけじゃないんです。感性です。ハートです。それを私はまざまざと見せつけられました。2018年7月14日、名古屋へ行きました。バンブーさん、フジモッチさんに会いました。喫茶マウンテンに行きました。夜はバレラジのオフ会でした。ワンダさん、キベさんに会いました。キベさんがイケメン青年だったのに驚きました。バレラジを聞いていると、キベさんの声がナイスミドルおじさんに聞こえるんです。これ、両方説がありまして、若者の声に聞こえるという人もおれば、おじさんにの声に聞こえるという人の声もいるんです。やはりちょっと圧縮もかかってるから、ちょっと声が変わって濁って聞こえるというのかな。まあ声のトーンが落ち着いているというのもあるんですけど、30歳代ぐらいかなと思ったら思いっきり20代で、しかもイケメンでした。このバンブーさんも、野木良比ラジオの古くからのヘビーリスナーさんで、いろいろとツイッター上ではお世話になっていたのですが、この度晴れて会いに行くことができまして。いや、バンブーさんもイケメンでした。ギノさんはイケメンじゃありません。悲しい。素人ポッドキャスター会オフ会の会長の藤本さんと会い、バンブーさんと3人で歴史巡りをしました。名古屋といえば、戦国武将、あの有名な3人の生まれた場所でもあるんです。 三人とも同じところで生まれているんです。喫茶マウンテンに行きました。あのね、何もかもがてんこもりもり。一人前を小皿もらって四人で食べられるという量です。すごいとこです。あと、灼熱地獄の名古屋ね、盆地だから暑いんですよ。健康足つぼふみふみロードをみんなで踏んできました。もう悲鳴しかありません。2018年7月15日、おもれきのケリーさんに会いました。再会ですね。名古屋モーニングを食べました。名古屋モーニングって、食べ物に小豆トーストがついているんです。トースト頼んだら、飲み物がつくんじゃありません。逆なんです。
それどっちでも一緒やないんですか？
違います！古戦場やお城などで色紙巡りをしました。尾張徳川家の美術館で国宝の数々を見ました。あっけに取られましたね。あっけに取られたといえばあっけではないんですが、藤本さんのガンマイクに驚きました。後で収録した音源をもらい、この時の野木良ラジオ会は、この藤本さんが収録した音源を使っています。ほぼ8割使っています。めちゃめちゃ音がいいです。夜、なんであの時カフェに行きました。ポッドキャスターの聖地ですね。ついに聖地に立ったんです。なんであの時放送部にも出演させてもらいました。本物のミキサーと本物の業務用のマイクがありました。
みんなすごいなぁ。
2018年7月16日、一人で名古屋城と金ピカピンの本丸御殿に行きました。くっそくっそ暑かったですけど、この3日間は楽しかったです。名古屋もいいね。直行便あるしね。空港がね、結構離れてるんですけど、高速鉄道が通ってるからあっという間に行けますよ。2018年9月28日、ベレッチョ高円寺イベントに出演。なんと、湯気塾の湯気先生に会いました。開口一番、伊方原発は、佐田岬の付け目にありますという。湯気先生は伊方原発は佐田岬の突端にあるって言ってるんですね、鳥かご放送で。だから、なんかあったら出身地の大分がやばいんだってずっと言ってるんですけど、いやいやいやいや、湯気先生、伊方原発は佐田岬の付け根にあるから安心してくださいって言って。なので、その開口一番、その話をして、サイン本もらったんですけど、サイン本に絵が描いてありまして、佐田岬の突端に伊方原発があるって書いてあるんですよ。なかなか楽しかったですね。湯気先生とあとシークレットゲストで、桜剛さんも来られてて、桜さんと湯気先生のトークバトルっていうか、ものすごい面白かったですよ。桜さんはね、天才です。桜さんとは、熱海の修学旅行でもご一緒させていただいて、一緒にお昼ご飯食べたんですよ。もう5、6人のテーブルです。もう目の前、桜さんっていう状態。もう目の前にね、神様が座ってるんですよ。もう尊敬する大ファンの。幕末の歴史の話をちょっとさせてもらったんですけど、桜さんってラジオでも、書籍でも、幕末の歴史一切してないんですよ。にもかかわらず、吉田東洋という言葉が出てくるんですよ。いや、すごいなと思いました。本当に。一流旅作家さんなのに、日本の歴史も詳しい。ぜひ、日本の歴史も面白おかしく書いてほしいですね。この東京に行ってた時、ちょうど台風がやってきてしまい、帰れなくなりました。やむなく東京から会社に有給申請の電話をしました。台風が来ている状態で東京に行きました。台風は後ろから追いかけている。飛行機の方が速度が速いから大丈夫。じゃあ今度帰りはどうする？台風に向かっていくことになる。当然飛行機は欠航する。帰れない。参った。でも、台風という、まあ、天災ですね。で、飛行機が欠航してしまった場合は、タイムスケジュールの変更。変更手数料取られないんですね。何連休もするわけにはいかない。仕事が止まってしまいますので、翌日の朝一番に帰ることにしました。ちょうど朝一番の電車の飛行機取れたんですよ。確か朝二番にしてたんだけど、電車に乗ってる時に朝一番が空いてることを知り、変更しました。もうね、鳥かご放送に出会うまでは、その、電車の中で、全日空のマイページを開いて、搭乗時間を変更するなんていう、高度なテクニック、できなかった。夢にも思いませんでした。もう完全に、飛行機のチケットってQR コードでピッとかざすんですけど、もう、 マイページがあるから、もう、スマホの画面に出るんですね。QR コード。それをピッてやるだけです。もちろん、アナのカードも持ってますので、カードかざしてもいいんですけど、まあ、そんなね、マイル貯めるような時代がやってくると、我が身にやってくるとは夢にも思いませんでした。本当に、鳥かご放送に出演したことで、私の趣味人生は、180度変わったんです。2018年10月26日、高知お座敷ツアー参加。山本さん、一平くん、ホッシーさん、マリアちゃん。下戸なので、おかみさんに怒られました。
あんた何しに来たん？こんなとこに来る意味あるん？酒飲め人間は用ないで！
きつい一言でしたわ。お座敷遊びをしたのですが、お座敷遊びって負けたらお酒飲まないといけないのに、下戸だからお酒飲めない。ギノさんが負けた分は、マリアちゃんが代わりに飲んでくれましたけども、お酒飲んで上気分になっている人たちと同じ高揚感で楽しむことってできないんですよ。どうしても目が座ってしまうんです。
ああ、お酒飲めないのは幸せなのか不幸せなのか一生答え出ないですね。
2019年7月14日15日、幕末偉人デレッジョセカンドシーズンの撮影で高知に行く。2019年10月21日、スカイ人さん、古川さんも交えて、なんと怒涛の7人で映画部反省会を収録。2019年12月22日、メキシコからワンダさんとワンダさんの彼氏がやってきました。でも、あいにくの土砂降りの雨。それでも松山城に行けました。
ロープへ乗れますか？乗れます。最後の一便が間に合います。急いでください。お客さん急いで。エレベーターに乗って。急いでこの場でお金。
ってな感じで。誰も使わない方言で喋るマドンナさんのガイドを聞きました。
ワンダさん。ガイドそのマドンナさんが最後にダンダンって言ってるじゃないですか。でも、ダンダンって松山の人全然使わないんですよ。
そうなんですか？
の会話に、なんせお客さん我々しかいないもんだから、ガイドのマドンナさんも使いませんね。うふふふふ。この日の夜は、鯛めしのフルコースを食べました。スカイ人さんと、有志さんにも来ていただきました。ギノさんは、宴会のお店の情報ってもともとお酒が飲めないせいもあって、幹事もあまりやったことがないので、どこ頼んだらいいかわかんないんですよ、全く。有志さんに助けてもらいました。ありがとうございます。おかげで、ワンダさんとその彼氏さんにも喜んでいただきました。なんと、鯛めしのフルコースですから、宇和島風鯛めしと松山風鯛めしがありまして、両方、天然と養殖、両方食べましたが、さっぱり違いはわかりませんでした。で、今に至る。
長い歴史でしたね。振り返ってみてどうですか？
2013年、14年、15年、16年、17年、18年と、6年間毎年四国を脱出していたのですが、2019年はついに脱出することなく終わったのがちょっと心残りですね。振り返ってみたのですが、食レポは20回、2016年の第281回からやっております。タルト、ノンアルコールビール、ノンカロリーコーラ、ブラックコーヒー、ミネラルウォーター、ゴーフル、梅菓子、炭酸レモン、ショートケーキ、チーズ、愛媛銘菓、食パン。バック紹介は21回、2013年の第52回から。
21回も？ということは21個？
前後編に分けてるから実際バックの数はもっと少ないとは思いますけど。旅行の回は40回もあります。2014年の15回から、北海道、大阪、東京、名古屋、高知です。北海道の旅行の話だけは、ポッドキャスト絡みでは全くないんですけど、この話をしたことにより、昔の友人と再会することができました。映画部は、121回、クイズの回も交えていますので、2014年の第66回からです。野木良歴史は149回、2014年の第9回からです。
9回？一桁の回じゃないですか。一桁の回、私誕生してないですよね。
はい。
野木良歴史ではありなくて、ただの歴史紹介ではありますが、歴史の話をしたということで、9回から言っております。こんなところでしょうか。
わかりました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。